こんにちは。今回は BMW X1 の中古車。結構手頃な価格で見かけますけど、実際どうなんだろうと。そのあたり皆さんの疑問を一緒に掘り下げていければと思います。お手元のウェブ記事を参考にしつつ、その安さの理由、それから中古で買う時の注意点、このあたりを探っていきます。最終的にはまあ価格の背景を理解して、安心して中古の X1 を選ぶ。そのための判断材料をね、得られたらなと。
そうですね。BMW のしかも SUV が中古で買いやすくなるっていうのは確かに魅力的ですよね。ただやっぱりそのお買い得感の裏には、何かしらの理由があるわけで、そこをしっかり見極めるのが、大事になってきますね。
では早速その核心の部分ですね。なぜ X1 の中古車って安いんでしょうか。記事によると、まず BMW の SUV ラインナップの中ではエントリーモデルに当たると。だから元々の新車価格が比較的抑えめだと。
はいはい。
それからやっぱり競争が激しいコンパクト SUV 市場だから供給量も多くて価格が下がりやすいという指摘がありますね。
それは基本的なところですね。でもう少し踏み込んでみると、単に古くなったから安いっていうのとは少し違うかもしれない。 X1 系ある意味 BMW がかなり力を入れて、数を売ろうとした戦略的なモデルでもあるんですね。でしかも一番競争が激しいセグメントに投入された。だから人気がないというよりは市場原理がすごく強く働いて構造的に値下がりやすいとも言えるかもしれない。
なるほど、構造的な値下がりですか。でもその安さの裏にはやっぱりこう気になるところも出てきますよね。安かろう悪かろうじゃないかみたいな。故障リスクについて記事でも触れてますけど、実際どの程度心配すべきなのか。 X1 どの年式が壊れやすいなんて検索も多いみたいですしね。
その懸念よくわかります。確かに記事にもあるように、初期のモデルとか特定のエンジンではオイル漏れとか電気系統のトラブル事例が報告されてはいますね。ただこれはですね、全ての X1 がそうだっていうわけでは全然なくて、むしろ大事なのは特定の年式がどうこうって恐れるより、その1台1台の、整備履歴がちゃんとしているかとか、信頼できるお店から買うかみたいな点ですね。いわゆる外車は壊れやすいっていうイメージありますけど、やっぱりメンテナンス次第な部分は大きいですよ。本当に
個体差とメンテナンスですか。なるほど。あともう一つ、不人気っていう声もなんか聞くことありますけど、これについてはどうでしょう。記事だと他のもっとスポーティーな BMW モデルと比べた時のイメージの問題かもなんて分析してますけど。
ええ、そうですね。不人気って言われるとちょっと語弊があるかもしれない。他の BMW が持つ、例えば駆け抜けるカノロビみたいなすごく分かりやすい尖った個性と比べると、 X1 の立ち位置って少し万能型に見えるのかもしれません。良くも悪くも。でもそれが逆に多くの人にとっては、なんか肩肘張らずに BMW に乗れるっていう、そういう利点にもなってるんじゃないかなと思いますけどね。日本の道路事情にも合ってますし。
なるほど、先入観は良くないと。じゃあ実際に X1 の中古車をこう賢く選ぶにはどうしたらいいんでしょう。記事で推奨されているのは BMW プレミアムセレクション、いわゆる認定中古車ですね。
はい、これはもう正規ディーラーがかなり厳しい基準で点検して整備して、で保証もつけてくれるので、安心感はもう格段に上がります。
ただやっぱりちょっとお値段は。
そうですね、少しやっぱり高めにはなりますよね。
そこなんですよ。安心は欲しい、すごく欲しいんだけど、価格が上がっちゃうと、そもそも安い X1 を探してるっていう最初の動機からちょっとずれちゃう気もするんですよね。このトレードオフどう考えますか。
いやー、良いポイントですね。まさにそのどこまで安心にお金を払うかという判断になります。予算をすごく重視するなら、もちろん認定中古車以外も選択肢に入ってきます。ただその場合はより一層その車両の状態をしっかりチェックする必要がある。例えば購入前に専門家に見てもらうとか、そういうのが有効ですね。あと記事にもあったディーゼルモデル、これも考えどころで、力強い走りと燃費の良さは確かに魅力なんですけど、一方で DPF、ディーゼル特有の排ガスフィルターですね、これのメンテナンスが必要だったり、あとは特有のエンジン音とか振動があったり。
なるほど。
これが例えば週末の街乗りがメインのあなたに合うかどうか、 長距離をよく走る方ならすごくメリットになるんですけどね。
ライフスタイルとの相性ですか。大事ですね。ちなみに、じゃあ買うならどの年式がいいのっていう疑問、まあこれもよく聞かれますけど、記事ではモデルチェンジ直後の初期型よりは市場の評価が固まった中期以降とか改良された後期モデルの方が、まあ比較的安心かもみたいな示唆はあります。でも結局は、
結局のところはですね、もう年式がどうこうっていうよりは本当にその個々のコンディション次第なんです。新しいから絶対良い、古いから絶対ダメとはもう一概には言えない。だから繰り返しになりますけど、整備記録をちゃんと確認する、これが一言確実な方法だと思いますね。
なるほど。じゃあここまでの話をまとめると、中古の X1 が安いのはエントリーモデルとしての価格設定とか市場での競争の結果ということですね。で、故障リスクはゼロじゃないけど、個体差とか整備状況が大事で、選び方次第で不安は減らせると
。そうですね、
認定中古車みたいな選択肢もあるけど、価格とのバランスは考える必要がある。あとディーゼルのような特性も理解した上で選ぶことが大切ということですね。
まさにその通りです。で、最後にですね、一つ皆さんにちょっと考えてみていただきたいことがあるんです。今回の資料って、なぜ安いのか、どうやってリスクを避けるかっていう点に、まあ焦点が当たっていました。でもその価格とかコンディションとか、そういう話のまあ向こう側にあるもの、つまり X1 ならではの価値って何だろうと、 BMW ブランドであることの価値、あるいは駆け抜けるカノビアビと言われるもの、それが同じくらいの価格帯で買える他の国産車や輸入 SUV と比べて、あなたにとってどれくらいの重みを持つのか、その手頃な BMW 体験っていうのが本当に満たしてくれるものなのか、それともブランドとか初期コスト以外の部分、例えば最新の装備とか将来的な維持費とか、そういうのを含めて考えた時に、実はもっとしっくりくる選択肢が他にあるんじゃないか、ちょっと一度立ち止まってご自身の価値観と照らし合わせて考えてみるのも面白いかもしれないですね。